キンキンラジオ。まあ、前回に引き続きドラマの話ですが、
はいはい、
ドラマ低迷期って言われて久しいでしょ。
こんだけおもろいドラマ山ほどあるのに。
この間もなんかネットのニュースサイトで日本のテレビドラマが崖っぷちとかいうコラム読んだんだけど、
あれでしょ、どうせ視聴率バーッと並べてやれ若者のテレビ離れとか娯楽がネットに流れてるとか、そういうこと書いてるんでしょ。
そうなんですよ。
もうそういうアホの一つ覚えみたいな肩にはまった論調はもう聞き飽きたわ。
そもそも、それも視聴率云々でドラマを分析すること自体がもうあかんと思うね。
そういうこと言うやつに限ってドラマ見てないよね。
確かに今期の刑事物に流れてるのは安易な企画やと思うけど、でもちゃんと各作品をチェックしていったら、前回言ったみたいにそれぞれが工夫を凝らして新しい挑戦をやってるし、また俺のダンディズムみたいな変わり種もあるわけやん。
ちゃんと中身を見てからもの言えと。
ほんまああいうネットニュースのエセテレビ評論ってくだらないのが多い。
評論ですらないよね。
ドラマに対する愛情みたいなのもないし、見方がすごい表面的や
ん。ほら、例えばごちそうさんはアマちゃんと比べて王道やからとか。
それもね、すごい表面的なんですよ。ちゃんと見たらごちそうさんなんか一見王道に見えて、実は朝ドラとして変化球をバンバン投げてるんですよ。
朝からギリギリの下ネタ放り込んだりとか。
だってさ、ぬか床に指入れてぐちゃぐちゃかき混ぜるのもある意味下ネタでしょ。
それは違うと思う。
従来の朝ドラみたいにヒロインが持ち前の明るさで何でもかんでも解決してめでたしめでたしみたいな話でもないし、嫁と小姑の確執だってありきたりの話題和解はしてないんですよ。
じっくり見てるとほんと一筋縄ではいかない、すごい癖のあるドラマやってね。
その朝ドラがなぜ好調なのかみたいな話をするんやったら、朝ドラっていうフォーマットを見ないといけないと思うんですよ。
まあ朝ドラも一時期低迷してたもんな。
でまず一つ目に、ゲゲゲの女房あたりで放送時間が15分早まったでしょ。であれが復活のきっかけだったんですよ。
まあ昼も夜も再放送してるしな。
そういうテコ入れを一生懸命したんですよ。で、毎週やってる夜のドラマが1話完結ものが多い中で、まあ、朝ドラは対照的に次どうなるんやろっていう連続性で見る人を掴んでるのは、こう毎日15分、月曜から土曜までっていう、そういうフォーマットが前提としてあるからなんですよ。そういうところをちゃんと見ていかんと。
まあ結局、まあその、ろくに見もしない連中がさ、視聴率だけ見て、ドラマ低迷とか言ってるんでしょ？
そういうやからがね、メディア評論家とか名乗って、プロとしてお金もらって、記事とかを書いてるんでしょ？もうこんなもん評論でも分析でも何でもない。
まあでもあれで金もらってんねんからな。
俺らなんか、ここでなんぼ股間にしわ寄せて喋ったって、一銭ももらってへんで。
ツイッターとかブログで、ドラマの感想を書いてる一般の視聴者の方が、よっぽど深いこと書いてるよ。あとよく言われる、その、ドラマなんておっさんとおばはんしか見てないみたいな話は、前にもここでしたやん。
その、視聴者の年齢が上がってんのに比例して、出演者の年齢も上がってるっていう話をしたよね。
その、20代前半の若手でがっちり固めた若向けのドラマって今ほとんどないもん。
でもさ、俺らと同世代、40代でも、昔からテレビを見る習慣のある人とない人っていうのは、もう、昔からくっきり分かれてて。
今に始まったことじゃないよね。
その視聴率が低迷って言うけど、やっぱりその録画で見てる人が多いと思うね。
それはあんなさ、何時間でも録画して、高画質で好きな時に見られる機会があったら、オンエアで見てる意味ないもんね。
俺なんかもう、録画して夜中に一気に集中して見ること多いもん。
だもう、その視聴率で純粋に見てる人数を把握するのは、もうどう見ても今無理があるよ。
だからその視聴率で広告収入が決まるっていう、そのテレビのビジネスモデルに限界が来てるわけでしょ。でも、なぜ未だにそれを変えないのか、そこにずっとしがみついてるのかっていうのが理解できん。
ほら、みんなテレビ見ないって自慢げに言うけど、ネット見てたら、結局テレビ発信の情報ばっかりや。
まあサッカーワールドカップとか、アスカの覚醒剤とか。
そのテレビ見ずにネット見てるっつって、結局動画サイトでテレビ番組のアップされたやつとか見てるんでしょ？
ニュースとか情報とかはそネットで見た方が手っ取り早いやん。
はい、
コンテンツのボリューム感で言うと、また話は別やん。
あ、でも、ノット TV みたいに、そのネット配信の独自コンテンツみたいなのも出てきてるやん。
あ、でも、その、アメリカのハウスオブカーズみたいに、ネット配信で、その、デビッド・フィンチャーとか使って、映画並みのスケールのあるコンテンツが出てきてるかっていうと、まだ日本ではそこでまでは行ってないわけや。
でも、マーケットの規模がちゃうからな。
あ、でもさ、ほんま、若い子って今何見てんねやろ。
その、若者はテレビからネットに流れてるって言うけど、俺は、アニメに流れてんちゃうかって思うね。
あ、深夜アニメ。
ドラマがおっさんおばはん向けになってる分、アニメは子供向けから、10代、20代の若者向けになっていってるやん。
もう俺らもう深夜アニメ見たってピンとこやへんもんな。
あって銀のサジとピンポンぐらいやん。
あってさ、もう空から妹が降ってきて一緒に住み始めるみたいな話されても、もうついていかれへんもん。そのバラエティや情報番組はともかく、テレビドラマだけに関して言うと、ここ数年は低迷どころか、内容的には面白くなってきてると思うんですよ。
視聴率云々はともかく。
でも視聴率なんてね、見てる我々個人には何の関係もないんですよ。
面白いかどうかが大事なんやと。
だってさ、毎週楽しみに見てる番組があって、これ見逃されへんってなったら、それは自分の中では視聴率 100% なわけやん。
まあ確かに。
その、毎シーズン、一週間の中で何本見逃せないドラマがあるか。で、それで言うたら、もう俺個人の中ではドラマの見る本数っていうのは確実に増えてるんですよ。
だその、個人的な実感として、あ、面白いドラマ増えてるなっていう感じがあるわけでしょ？
まあ、俺の個人的な主観になるけど、まあその、ドラマ低迷期って、3年ぐらい前に終わってて。
一時期、見たいドラマないわって言ってた時期あったもんな。
ほんま、その、事務所の力関係で決めた、キャスティング主導の中身スカスカなドラマばっかりやんって思ってた時期もあったけど、ここ最近は、本当にこう、作り手の熱意が感じられる作品が、すんごい増えてきたって思う。
それはもう、一視聴者として、それは肌で感じるってことやな。
その、ドラマファンとして思うんですよ。
でもその、ドラマ以外で言うと、その、バラエティで、ひな壇トークばっかりやんっていうのもよう言われるやん。
それは確かにそうなんやねんけど、じゃあその、ひな壇トークを面白くするために、スタッフや演者がどれだけしのぎを削ってるかっていうことを、やっぱりちゃんと見ていかなあかんと思う。
あと、その、街ブラロケみたいなのも多いやん。
その、街ブラロケでも、あの街ブラ感を出すために、スタッフがどれだけ前もって綿密なリサーチをしたり、ロケ案をしたりやってるのかっていうところが、やっぱあるわけや
ん。ただブラブラしてるんじゃないんだぞと。
そりゃそうや。だってそのタレントがただ商店街ブラブラして、たまたま見つけた店に入ってみましたみたいな感じに見せてるけど、それはその、そういう風に見せるための番組としての演出があるわけでしょ。
まあ俺らがただカメラ持ってブラブラ散歩しても、ああいう風にはならへんやろからな。
だからそのテレビはオワコンや、オワコンやってアホの一つ覚えみたいに言いふらしてるメディア評論家たちが一番テレビ業界の足を引っ張ってるんやと思う。
だからそういう表面的な見方じゃなくって、やっぱそのいろんな番組を実際に見て、よく吟味して、あ、これのここが面白いとか、この番組にはこういう工夫があるとか、そういう話をせえと。
だそういうメディア評論をやってる人も少なからずいるけど、そういう人の話の方が説得力があるし、面白いもん。
その映画評論なんかも同じで、その辛口評論家とかつって、あの映画のここがあかん、あの映画はあかんとか言ってる人よりも、こういう映画があるんですよ、この映画のここが面白いんですよみたいなことを教えてくれる、そういう情報の方が俺らにとっても役に立つからね。
そのハリウッドセレブのファッションチェックしてるようなやつと一緒で、やっぱり評論としては二流なんですよ。
お前の服装なんとかせえと思うもんな。
キンキンレイディオ。